もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
はい。今日はどんなご相談ですか？
30になる娘がいるんですが、ちょっと買い物を、依存症というか、結構買い物をしてしまいまして、
はい、
金額的にはそんなに大きい金額ではないんですけれども、はい、毎日のようにネット販売の品物が届きまして、
うんうん、
娘の部屋の中にはもう入りきれないような状態で、
うん、
今家族4人で暮らしてるんですが、リビングの部屋まで荷物が押し寄せてきてるというような状態で、
はい、あなた今おいくつですか？
59歳です。
はい、ご主人は
69歳です。
69歳で、娘さんが30歳なんですよね。
はいはい。
で、もう一人4人暮らしっておっしゃったら、もう一方は
26歳です。娘です。
娘さん、はい、はい。じゃあ4人で暮らしてらっしゃるんですね。
はい、そうです。
30歳の娘さんはお仕事はなさってるんですか？は
い、アルバイトをしております。
アルバイトは月いくらぐらいのお給金っていうか、
ちゃんとフルに働いてるわけではありませんので、
はい、
10万円はいってないのではないかと思います。
で、毎日ネット販売ってどういうものが届くんですか？
キャラクターグッズみたいなのですかね。うん、あとは、お洋服とかを買ったりとか、
うん、
はい、靴を買ったりとかしています。
じゃあそれは開けないでそのまま置いといたりしちゃうわけですか？
一応玄関狭いので、段ボールは開けてはくれてはいるんですが、段ボールを開けた商品はそのままの状態なので、
じゃあ段ボール開けて、
はい、
その商品が届いたっていうのが分かって、
はい、
そこで終わっちゃうっていうことなんですかね。
あ、はい、そうです
。はい。なるほど。これいくらぐらい買ってらっしゃるんですかね？
一回に1万円、前後だとは思うんですけど、
1回1万でもね、そんな毎日届くようだと、
はいはい、
月10万以下ぐらいのお給金だと、
はい、
随分になりますよね。
カード会社から買い物した時のカード会社でお金が払いきれなくなった時に、何度か私が立て替えたっていうことはあるんです。
それは借金と同じですよね。それはいくらぐらいですか？
12、3万を、何度かっていう感じですかね。
あ、その辺は娘さんとはお話しなさったんですか？
本当にダメで、お母さんお金貸してっていうような状態に今はなっていないので、ちょっと目をつぶっているという状態なんですが、ただ物が日に日に増えていきまして、本人の中では買取サイトに売却するっていうふうに言ってはくれていて、その売ってくれる回数よりはもうとにかく運ばれてくる回数の方が多くて追いつかないような状態。
それはね、変なことですよ。お母さん割と冷静にお話ですけれど、
はい、
私が思うにそんなにたくさん買ってそれを買取サイトみたいなところがあるからっていう問題じゃなくって、そんなにたくさん買うこと自体がちょっと変だなと思うんです。
私もそんなに、なんで次から次に買いたくなっちゃうのかなっていうのと、
はい、例えばそういうご病気みたいな、
はい、
そういうふうなことを疑われたことありますか？
心療内科。
あ、心療内科、はい、
に相談した時に、
はい、
発達障害ではないか、
はい、
っていうことで言われたことはあります。はい、
その発達障害のせいでそのにたくさん買い物をしてしまうっていうことですか？
そうではないかっていうことだったんですけど、
でその治療みたいなことはあったんですか？
ただ買い物のことでの治療っていうのはしてない。
あ、別の症状があったんですか？その発達障害だなと思われるような
注意欠乏症っていうんですか、そういうのとかでちょっとイラッとしてしまったりとかする時があったので、はい、
でそれでそのちょっと生活に支障が出たりしたってことですか？
はい、
うんうん、
家庭環境があまりにも子供には良くなかったようで、
例えばどういうことですか？
主人が感情の 起伏が激しい性格だったので、うん、会社でまあ面白くないことがあるとなのか、うん、家に帰ってきて子供たちに当たるみたいな感じのがあったりしまして、うん、主人が怒ったりした時のことは未だにちょっと恨んでいるようなところはありまして、うんうん、あの時父親にああ言われたこう言われた怒鳴られたとかあの時殴られたみたいなのとかを、うん、あの言う時もあるので
今おっしゃるわけですか。
20歳過ぎぐらいからも言い始めてはいたんですけれども、うんうん、だんだんその年を追うごとに言うようになってきて、
うんうんうん、じゃあいろいろお嬢さんの中にも心にいっぱいたまるものがあって、
はい、
でそれがその買い物をどんどんしてしまうっていう風になってるんじゃないのかとお母さんは思われるわけですね。
はい、
うんうん、そのことって病院のお医者さんとかにお話になったりしたんですか。買い物をたくさんしちゃうとか。
してない。
してないんですね。
ですね、はい、
うんうんうん、今日のご相談としては、
はいはい、
その娘さんがね買い物をたくさんしてしまう依存症みたいになってる、これどう止めたらいいかっていうご相談ですかね。
それともう一つが、うん、物が増えていくことに私自身がだんだんもう耐えられなくなってきてしまっていて、
はいはいはい、
あの別に住もうかなっていう気持ちがすごく出てきてしまって、
はいはい、
ただ娘は今定職ではないの で、
そうですね、
とても一人で住むわけにはいかないので、うんうん、住むところまで親が用意すべきなのか、それともこれもう家族解散みたいな感じでみんなでも別に暮らそうみたいにしたいなっていうのが本音なんですけれども、うん、そんな風に娘を突き放していいのかっていうのとか、
うんうん、
私ができることとあと娘にが変わるために私が何をすればいいのかを教えていただきたくてご相談したいです、はい、
わかりました。今日のご相談としてはその買い物をたくさんなさってしまうお嬢さんをどうすればいいかってことと、そのお嬢さんに対する対処の仕方はどうしたらいいかっていうことでよろしいですか。
はい、
わかりました。今日の回答者の先生は精神科医の高橋龍太郎先生です。先生よろしくお願いします。
もしもし、はじめまして、高橋です。
よろしくお願いいた
します。その心療内科の先生に診察を受けたのは何年前？
2年ほど前。
え、
はい、
でその時に注意欠陥多動性障害 ADHD ですね、はい、って言われたのね。
はい、はい、そうです、はい、
それでその後通院はしたの？
初めは行っていたんですけれども、うん、途中から行かなくなってしまったり。
そもそも、心療内科の先生に行った時にはどの症状を見てもらいに行ったの？
一番初めは、うん、あの怒りっぽいので行きました、
うん、
はい、
そういうことなんですね、はい、それでじゃあ途中でも行かなくなっちゃったから外来はもう中断したままなんだ。
はい、そうです、はい、
うん、それでその時に買い物依存症のことは話してないとなると、買い物依存症のいつ頃始まったの？
1年半ぐらい前から、
ね、
はい、徐々に増え始めたという感じです、はいはい、
とするとさ、
はい、
もうまさに今こそ心療内科もしくは精神科の先生のところに行かないと、
はい、
それで怒りっぽいって話はさっき出たけれど、注意欠陥多動性障害って言って、この病気は不注意障害、はい、要するにミスが多かったりいろんなことが不注意で仕事がうまくいかないっていう一つの側面と、はい、もう一つは多動性障害ってどういうことかっていうと、小学校の時は落ち着きのある子供だったん？
はい、小学校までは、はい、
いつ頃から落ち着きがない子になったの？
5、6年生ですかね、一番初めは。
5、6年生の頃ね、
はい、
そうすると注意障害と多動っていうのは多動なんだけど、最初はみんな落ち着かないことして、
はい、
みんな学校でチェックされるんだけど、 多動だけではなくて衝動性っていうのも ADHD の中の特徴なの、はい、で多動と衝動性は一つのグループで、このエネルギーがコントロールうまくできないっていうのの将来像が、逆に言うとお父さんも多分同じ病気で衝動性が強くて子供たちに当たり散らしていて、そのまあ変な言い方だけど遺伝不因で娘さんの方にも同じことが伝わって、娘さんも衝動的なんだけれど、大人になってくるとその衝動性は形を変えていろんなものへの依存症に変わっていくの。だから ADHD の人はアルコール依存症の人も多いし、薬物依存の人も多いし、買い物依存も多いし、いろんな依存症の人の3割から4割ぐらいは背景に ADHD があるんじゃないかなって言われてるぐらい、この2つ依存症と ADHD は相互に関連が深いの。だからもちろんお父さんの虐待からすごくストレスが増えて、結果的にそれを買い物で晴らしてるっていうルートは当然考えられるんだけれど、その根っこは同じ衝動性があるっていうことと、彼女の場合はそれが買い物依存につながってしまったっていう一つの大きな流れがあるわけ、
はい、
それで今だからこそ精神科や心療内科に通ってほしいっていうのは、その衝動性や依存性に対してはある程度薬物治療が効果的なの。だから衝動性を抑えるお薬があるので、
はい、
ぜひ外来に通って薬物治療を先行することと、依存症についてはピアカウンセリングといって、
はい、
依存症の人たちを集めたカウンセリングのグループも、だいたい広い枠内の地域でミーティングがあったりするから、それにも通ってほしい、
はい、うん、
そういうような枠組みをきっちりした中で治療がうまくいって、はい、そっから先はもうこの年齢になったから、
はい、
じゃあお互いに独立しようねっていうサポートも当然可能だと思うけど、でもその場合ももし治療があんまりうまくいかないで、あるいは途中でまた同じように中断してっていうようなことがあると、ひどい部屋に一人住むなんてことにもなりかねないので、まず治療先行で落ち着いた状態を作り上げるってことが何より第一。そうするとそんなに心配しなくても、
はい、
ある程度衝動性が収まってきたら買い物依存の程度もはるかに少なくなるよ。
はい、わかりました。
それから買い物依存の時に親御さんがついクレジットカードの代替わりを務めたりするけれど、それはもう一つもいいことがないので、問題をいつまでたっても局面化っていう自分自身の問題点を自分で直面して、お金の問題とかいろんな社会的な関係について目覚めることをどんどん遅らせるだけだから、親御さんは一切そういう経済的なサポートはしちゃいけないよ。
はい、
もしもし、
はい、
このアドバイスを受けてちゃんとやってあげてください。
はい、わ、
はいはい、
かりました。
はい、じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。
はい。